こんにちは。トゥデイアイランドではカリフォルニアベイエリアで働くソフトエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドをかけていきます。今日は流行のセルフケアハックというトピックについて話していきます。元となる、記事ポッドキャストですがは、Science vs. というポッドキャストで Can you hack your mood? というエピソードについて話していきます。
セルフケアって流行ってるんですか？
日本でですか？
あ、いや、あんまり自分の周りでは聞いたことなくて、あのセルフケアっていうか、あ、ウェルネスとかよく聞くんですけど、ウェルネスってことですかね？
あー、そうだと思ってます。
うん。なるほど。
なんか出てくるトピックも、そういう話題になるときにこうよく出てくる話で、コールドプランジング、冷水浴とか、あと、グラティチュードジャーナリング、あの、感謝の日記。
はいはい。
なんか、良かったと思うことを日記に書く、
うん。
で、最後は知らない人に声をかけるという、なんか、この3つのトピックが出てきましたね。
あ、なるほど。
はい。まあ、いわゆる意識高い系で、こう出てくるやつですね。
なんか、いや、なんかそうですね、自分の周りだとあんま聞かないから、逆にちょっと新鮮な気持ちでいろいろ見てみたいなと思います。
なるほど。
はい、
はい、まあ、メディテーションとかはね、結構ちゃんとサイエンスリサーチやられてたりとか、あと最近だと、あれですね、マイクロドーシング、いろんなものの、何とは言いませんけど、いろんなもののマイクロドーシングをして、
うん、
それが精神に与える影響を見てたりとかいろいろありますが、うん、まあ、特にこの中でこう、なんだろうな、あの YouTuber とかそういうライフハック系の人がやってるようなものを紹介してましたね。
うんうんうん、
まず1個目の冷水浴なんですけど、
うん、
結論先に言うと、あ、 YouTuber みたい、結論先に言うと、うん、これはまあなんかいいということをサポートする、あの示唆するような研究はあるものの、本当にいいのかどうかわからないよみたいな結論でしたね。あ、どういうことかというと、
ちなみに、
はい、
冷水浴って何するんですか？
あ、いい質問です。アイスバスとかです。アイスバス、氷風呂、水風呂に入るとか。
へえ。
最近だとアイスシャワーって言って、あのコールドシャワー、あと冷たいシャワーを朝30秒浴びるとドーパミンレベルがどうとかこうとかで幸せになるみたいな話がありまして、でうつ病とかにも効果があるのではないかと言っている人たちがいます。
なるほどなるほど。
はい。あとよくあるのは、トレーニング系の人たちでアイスバスに浸かると体の炎症が抑えられて筋肉の、回復を早めるとか言ってる人もいますが、いますがって感じですね。
けど科学的な検証が行われてるわけではない。
行われてるには行われてます。ちょっと、具体的に見ていくと、ジュリアナ・ブレイネスさんの研究で、まあ、まず分かるのは、冷たい水に浸かると心拍数が上がって気分が向上するっていうのは確認できましたと。
うんうん、
これ、ファイト・フライト・モードって言って、その、危険な状況にあるとこうドーパミンレベルが上がるのと同じで、冷たい水に突然入ったらびっくりして心拍数とドーパミンレベルが上がるよねということだと僕は理解してます。
それやばいやつじゃないんですか？いや、なんか毎日やってると。
ねえ、
い
や、
僕もそう思うん
ですけどね。
あと慣れちゃいそう。
そうなんです
よね。うん。
そう。
けどそんなのあるんですね。知らなかった。
で、うん、他の研究、ユニバーシティオブ、フライバーグの研究でによると、うつ病患者における冷水浴の効果を調査して、冷水浴がテンションやストレスを軽減する可能性が、テンション、つまり、あれですね、緊張とかストレスを軽減する可能性を示唆していると。ただしこの研究は、ランダマイズドコントロールグループじゃないので、
うん、
ランダムに適当に人を選んできて君参加してねみたいな、ね、グループではなく、被験者を募った形だそうです。 なので、じゃあそもそも被験者としてこんな冷たい冷水浴に参加したいうつ病患者の人でどういう状態になるかっていうと、まあ、僕らでも冷たいシャワー浴びたくないので、
うん、あのそうです
ね、よくなりかけてる人たちなのではないかという指摘もありましたね。
あ、そもそも、はい、
はい、
あ、確かに。
他にも、アイスウォータースイミングという競技があって、うん、4度とか本当に冷たい水、もう凍りそうな水の中に入って泳ぐという競技を、うつ病患者の人にやらせたそうです。
はちゃめちゃですねそれ
はい、そういう研究があって、でそれはそれも被験者募集、あ、それはどうだったっけな、どっちか忘れたんですけど、でもそれは結局そのグループで何かをするってことがいいとはされているっていうのと、あとそのチャレンジをやって乗り越えたという気持ちが気分を向上させるのかもしれないし、結局そのアイスバスが良かったということには直接的につながらないのではないかとされています。
まあ、なんかこういうの確かに検証難しいですよね。なんか他にもいろんな要素絡んでそうですしね、その日のなんか食べたものとかそういうのもありそうだし、難しいですね。
そうなんですよ、難しいですよね、うん、てか、うん、アイスバスに毎日入れる人は元気ですよ多分。
そうですよね多分、なんか大変そうですよね、うん、よくわかんないけど
めっちゃしんどいですね。朝起きてすぐこんなのやりたくないですからね。
あ、やったことあるんですか？
ありますよ、僕も2回ぐらいしかできなかったですね、
うん、ああ、いや、なるほどなるほど。
はい、
次のは、
次グラティチュードジャーナリング、これは日記に、なんか I'm grateful for ブラブラブラみたいな、私はこのことに、あ、このことありがとうとか、なんかそういうのを日記に書いていく、
うんうん、
っていうので、まあそれをやると気分上げ上げっていうのがインフルエンサーたちの言ってることです。
うんうんうん、
結論、これはもしかすると行動変容にいい効果があるのではないかというのが今言われていることで、
うん、
これドクターロバート・エモンスの研究によると、この人は、そのグラティティドジャーナリングを検証しましたと。で、幸福感の一時的な向上とネガティブな感情の減少を確認で、うん、これ大事なのがネガティブな感情の減少の方が大きくて、これアンケートを最後取るんですけど、ネガティブの感情が減ってポジティブになったというよりもネガティブが消えていく、つまり、自分のフォーカスをポジティブな、ネガティブなものに向けない習慣ができる、
うーん、
という意味でグラティチュードジャーナリングはいいのではと。
ああ、
で同じように、別の研究ですね、これちょっと違う人ですね、別の研究で、職場でのアンケートを実施して、このグラティチュードラーニングをジャーナリングをしている研者たちに対して、職場でこうどういうインタラクションがあるかみたいなアンケートを取った結果、職場でもその人の行動がちょっと嫌なやつみたいな行動を取らなくなったみたいなアンケート結果もあるみたいで、
ああ、
つまりこれは嫌な相手の、例えば職場の人の嫌なことにフォーカスせず、もっと大事なことにフォーカスできた結果ではないかという示唆がありますね。
うん、なるほどなるほど。なんか確かに理屈としても納得できるかも。要は脳みそってこう何ですか、何にも考えてないとそれを埋めようとするじゃないですか、何かで。
うん、
でネガティブな、多分本能的にネガティブなことの方が出やすいけど、それをポジティブなものでこう埋めて動くことでそれが出にくいっていうのは、なんか確かにそうかもって今、この話を聞いて思いました。
そうですね、今井さん基本ポジティブだから、あんまりこれは効果があるのかっていうのはありますけどね。
あ、いや逆に言うとこれをやってるんですよ。日記は書いてないですけど、
はい、
その1日にあった良かったことを家族で振り返るんですよね。10個、それ10個結構難しいんですよ。やったら分かると思うんですけど10個、
はい
はい、だけど本当だけど、ささやかなことでも、あ、けどこれは良かったんだなみたいな、
あー、なるほど、
うん、感じになるんで、なんかそれは結構いいかもしれないというふうに思ってます。
めっちゃやってるじゃないですか。
やってますね。ただジャーナリングしてるわけじゃないんで、もしかしたら書いていくことで、なんていうんですかね、そのログが残るのもいいかもしれないですね。
確かに、
うん、
こう、特に自分の人生クソだみたいな思ってる人とかが1週間前の見返した、こんないいことあったんだって思えるっていう意味ではログっていいですよね。
いいと思います。あ、なるほどです。はい、はい、
で最後が、これはなんか雑談みたいな感じで出てたんですけど、このポッドキャストでは、
うん、
科学者たちが、あ、そう、最近その孤独ロンリネスって、ね、パンデミック中に僕らも話しましたけど大きな問題になっていて、アメリカ人の3分の1が常時孤独を感じているという調査もあるぐらい問題になってますと、
うんうんうん、
で、とある研究者が、シカゴの駅で、一人でいるランダムな人を対象に実験をしたそうですね。個人的な実験らしいんですけど、
うん、
参加者、そこで声かけられた人たちは無作為に、他の見知らぬ人と交流するように指示されたと。で結果的に、うん、指示されたグループとそのまま、なんですか、何もせずにこう調査をした人と、いて、でランダムな人々と会話が、ランダムな人々と会話するように指示されたグループは、平均的に14分、通勤時間のうちの14分会話をして、で参加者は結果的にその交流が楽しかったと感じて悲しみが軽減されていると報告されたそうです。でこれは全くの知らない他人で、他人に対してその電車の中で突然ランダムに声をかけるっていう内容だったんですけど、
うん、
まあ、それだけでも健康とか日常の気分にプラスの影響がある可能性が示唆されているので、まあ、これはデフィニティブじゃないですけど、他人でも交流を持つことで孤独がちょっと和らげられるのではないかという示唆ですね。
へえ、まあ、なんか関係してるか分かんないけど、割と自分その通勤で電車乗るんですけど、電車でなんか全然知らない人と話してる人ってまあまあいるなと思ってて。
そうなんですか。
うん、いや意外にいるんですよ。なんかそうで、自分もたまにその話しかけられたりとか、まあなんか本当着てる T シャツが気になって話したりとかあるんですけど、確かなんかそういうの覚えてますよね。なんだかこう、あ、こんな人と話したみたいな。
うん、
でまあいいか悪いかって言われると、まあ、結局当たり障りのない会話しかしないから、別になんかすごい心が動かされるとかではないけど、まあなんかこんなインサイトがあったとか、普段と違うことをしたみたいな、うん、なんでしょうね、非日常感みたいのが若干あり、なんかそれはいいのかな、うん、いいというかプラスかマイナスかって言ったらプラスかもと思います。うん、
うんうん、特にあれでしょうね、非日常感っていうのがまたいいんでしょうね。
そうですね、ちょっと違いますもんね普段と。
これ毎日やりなさいって言われたら、うん、それはそれでしんどいと思うんですよね。
うん、しんどいと思いますね。何のためにやってんだろうみたいになってきそう。
うん、ね、そうですよね。
うん、
そう、そんな感じですね。ちなみにディスカッションポイントとして、もう出てきちゃってるんですけど、今井さんが自分の気分向上のためにやってることありますかっていう質問があったんですけど、
うんうん、あ、そうですね、だからさっき言ってた10個楽しかったことをあげるっていう、まあ、けどこれ自分がやり始めたことじゃなくて、うちの奥さんがやり始めたことだから、うん、そう、それをやっていて、うん、なんでしょうね、あと何があるかな、向上、気分を向上させるっていうのは、まあ、なんでしょうね。パッと思いつかなかったです。セルフケアか。うん、あります？ゆうすけさん、どうですか？
僕は早く寝るぐらいですかね。
ああ。それは長い時間寝るってことですか？それとも。
いや、
朝は早い。
7時間しか寝てないですよ、多分。7時間、うん、8時間ぐらいしか。
うん。
うん。 ぐらいですかね。そう、なんか今井さんのその10個言うって気になったんですけど、うん、10個出てこないときどうするんですか？
どやされるんですよ。まだ3個ないよって言って言われて、そのまあなんかすごいディテールというか、すごいささやかな、なんかこう、こうやってお話ししてるのが楽しいとか、うん、そういうのとか。
芸能の話に持ってきちゃう。
はい。
ああ、なるほど。
まあけど、そういう、なんかこのやり取りをしてる瞬間が楽しいみたいなのもちょっとありますよね。
確かに。
なんだっけねっつって、まあそこ要はなんか孤独感とかつながるのかもしれないですけど、こう話してる感じ、もしかしたらいいかもしれないのかな。
10個もあると1個ぐらい大喜利みたいにふざけたくなっちゃいません？
いや、ふざけられるほどの余裕もないんですよね。その、うん、必死になってこう一日を思い出すんで、朝こんなことあったなみたいな、
はい、
昼こんなだったなとか、うん、だからそうそう、それがふざけるほどのあれはないというところはありますけど、うん、
なるほど、面白いですね、はい、それちょっと我が家も試してみようかな、う
ん、はい、いいと思いますよ、
うん、
うん、あとそうそう、これ何がいいかって、逆にそういうことを意識して日々過ごすようになるんですよね。あ、これはいいことだったみたいな、
うんうん、
だから日常生活のレベルでこれはいいことだったとか、なんか何気なく過ごしちゃうことも実はいいことみたいな気づきがあるから、それはいいかもしれないです。なんか
確かに
当たり前じゃんみたいなこと、まあ、当たり前というか、 なんか何も考えずに過ごしちゃうことってすごいあると思うんですけど、うん、
だってそれはいいかも。そう、物の見方によって全然変わりますからね、同じ事象でもね。
そうそうそうそう、だからすごいついてないことがあるとしても、まあ、見方を変えればこうみたいなこともあるので、ね、不幸中の幸いとか、まあ、言ったりもしますけど、
うんうん、
だから逆にこういう時間ができたとか、こういうことをできるようになったとか、今失敗しててよかったわみたいなとか。
なるほど、
はい、まああるかなと思いました。
はい、いいですね、
はい、けど、はい、すごい内容いいなと思いました。このなんていうんですか、セルフケアあんまりよく知らなかったんで、うん、ちょっと冷水浴をやるか分かんないですけど、こういうのを気にするっていうのも少しやってみようかなと思いました。
はい、あ、うん、ちなみに最近の流行り、他の流行りを上げておくと、あれがありますね、オルガンミート、牛とかチキンとかの内臓系の肉を食べましょうっていうムーブメントもありますね。
それは何、ホルモンですか？
そうです。
何がいいんですかね。
ね、本当になんとかなんとかって栄養素があるよとか、あと、野菜は菜はなんとかが入ってるから体に悪いみたいな言う人とか。
ああ、いろんな人いますね。
そう
そう、
そうなんです。
ああ
、とはネットフリックス、あ、最近そんな、いろんな両サイドの思想の人からこういろんな健康情報みたいに出てますけど、もう一方の考えだと、ネットフリックスのなんだっけな、ブルーゾーンだかなんとかってショーがあって、
うん、
あ、違うわ、Live up to 100とか、なんかそんなんかな、なんかそんな感じの、
はは、
100歳以上生きる秘訣みたいなのをいろんな沖縄とかギリシャとか回って、でそれらブルーゾーンって呼ばれる場所たちなんですけど、確か、
はい、
でその人たちの共通項はなんだみたいな、どうやったら長生きできるのみたいなんで、最終的には野菜中心の生活をしましょうっていう、方向性に行くというふうに僕は聞いてるんですけど、っていう話とか、
うんうん、
いろいろありますね。なのでどれも、はい、グレインオブソルトで、
はい、
情報はダイジェストして自分で考えて行動を取っていかなければいけないなと。
そうっすね。
はい。
うん、間違いない。
言ってやりだ、もう沖縄の人めっちゃスパム食ってるよって言ってあげたいですもん。
そうですよね。そうそう。うん、
はい、はい、そんな感じです。本日はですね、セルフケアについてお話ししました。よかったら感想ハッシュタグ today i learned fm でつぶやいてください。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。